ちは。
ジャムパロディ。
みなさんこんにちは。引きこもりサーバーの時間です。本日は2025年11月19日水曜日、気温は9度でございます。そしてこのアニメーションは皆様からお寄せいただけるお便りによって作られるラジオ放送風エンターテインメント型アニメーションとなっております。今週のテーマは11月のイメージというところでございますので、テーマに沿っていても沿っていなくてもどしどしお便りいただけることを楽しみにしちゃいますね。ちなみに先ほどの宛先は概要欄の一番上にリンクが貼っております。そのリンクをポチッと押していただいて、そしてそこから投稿フォームにお便りくだされば簡単に投稿できますから、本当にお便りくださいね。よろしくお願いしちゃいますよ。といったところでございまして、じゃあ本日お便り来てるのか来てないのかでございますよ。実は本日お便りが来てます。本日お便り来てますよ。おたよりおたわらおありくいといったところでございますので、めちゃめちゃ張り切っていきたいと思います。じゃあどのようなお便りかと、まあちょっと先に言っちゃいますと、実はペンネームハリリンさんからいただきましたお便り、めちゃめちゃお久しぶりです。ハリリンさん、お元気でした？もうどれだけお久方ぶりですかというところ、なんとハリリンさんからはご出産前のお気持ち、それをいただいちゃいましたよ。はい、じゃあどういったお気持ちなのか、どう考えたって気になりますよね。はい、どうなんだろうな、心配だなというところもございまして、そんなお気持ちが聞けるのでございました。必見でございます、やっぱり。そして他にはペンネームコツメちゃんさんからは、僕が平均の体温って一体何度なのっていう疑問に答えてくださいました。またまたこれ必見ですよ。むしろ必見というか、知らないの僕だけかもしれないかもしれませんが、いろいろご説明くださいました。ありがとうございます。そしてです、その他にもペンネーム大輔さんからは、ついに来たダイエットのご報告、これは見逃せない、めちゃめちゃ見逃せない3本立てでございますというところでございまして、早速そのお便りコーナーに行きたいところですが、まずは各種 SNS にいただけました、そうしたご投稿様をご紹介させていただきたいと思います。では最初のお方様はゆたてふさんです。ゆたてふさん、やっぱりイラストありがとうございますですからというところでございまして、ゆたてふさんからはめちゃめちゃ可愛いあのタイムラプスの動画、こちらまでいただいておりますよ。はい、もうゆたてふさんがどんなことを言いながら、その引きこもりサーバーを聞きながら書いてくださってるのでございますよね。はい、その様子をぜひともご覧になってみてください。ゆたてふさんがいつもどういう風に思っているのか、それがボロボロと出ちゃってますというところでございまして、はい、ぜひともゆたてふさんのご投稿、そしてイラスト、はい、ご覧になっていただきたいというところでございますので、はい、X でリポストさせていただきます。はい、ですから皆様 X をご覧になってみてくださいませ。さらには、はい、他にもご投稿いただいてるんですよ。それが僕の特製エフェクト、実は TikTok では僕エフェクトが専用でリリースされてるんです。ですのでそのエフェクトを使っていろいろな動画を投稿してくださってますからね。めちゃめちゃありがたいんです。これ実はエフェクトが流行るとなんとボーナスが出たりするんですよ。はい、ボーナスがというところでございますから、 はい、エフェクト皆様も使ってくださいなというところを言わせていただきたいのではございますよ。はい、ぜひともエフェクト使ってくださいねというところお願いしちゃいましたよ。といったところでございまして、本当にいっぱいいっぱい、しかも可愛いアニマルちゃんたちのご家族が写っていらっしゃいます。ですから本当にその映えの、はい、動画ご覧になってみてください。めちゃめちゃ可愛いですよ。本当にこれは可愛いですので、ぜひとも。そして、YouTube にもコメントいただけちゃいました。はい。もうですからもう盛りだくさんいただいちゃってるのでございますよ。そんなゆたてくさんに改めまして、本当に各種のご投稿ありがとうございます。と言わせていただきたいのでございました。ゆたてくさんにはもう本当に頭が地面にめり込むぐらい頭を上げられません。本当に僕めり込みそうになってます。ああめり込むよってなってますからね。はい、もう僕よくわからないこと言い出しましたよ。はい、さすがにめり込むっていうことはないです。そこはなかったです。でも僕しっかり頭を下げていることは言わせていただきます。はい、といったところでございまして、ゆたてくさんからの感謝ばかりのご投稿でございました。そしてでございます。その他にもいらっしゃいます。そのお方様はパンタくんさんです。パンタくんさん YouTube へのご投稿ありがとうございます。ですから、はい、いただきました。そのパンタくんさんはやっぱり5分という壁、これを僕は感じているのでございますよ。もうすでにでございます。いろいろと考えるところが多いなって僕は思います。でも、はい、アンケート、新しく僕は投稿させていただきました。それはパンタくんさんがアンケート上にお顔を出していただけるための記念に上げさせていただきましたからね。ぜひともお答えいただけると嬉しいのではございました。といったところでございまして、パンタくんさん YouTube へのコメントありがとうございますと言わせていただきまして、パンタくんさんからのご投稿でございました。そして他にもいらっしゃいます。その方様はコツメちゃんさんです。コツメちゃんさん YouTube へのご投稿ありがとうございます。ですから、はい、いただけました。 YouTube にご投稿、 YouTube にご投稿いただけますと、あれ、この放送ってもしかして人気があるんじゃないのってシステムが勘違いしてくださいますから、ぜひとも YouTube へのご投稿よろしくお願いいたしますちゃったというところをお願いしたいのではございますよ。そして、はい、正解か不正解だったか、昨日のお一言についておっしゃってくださってます。それも必見というところでございますし、さらにはコツメちゃんさんはX でもリポストしてくださるのでございますよ。その感謝を申し上げたいのでございますよ。改めましてコツメちゃんさん、もういっぱいいっぱいご投稿くださりありがとうございますといったところでございまして、やっぱりコツメちゃんさんへの感謝があふれるばかりなのでございました。そしてでございます。まだまだいらっしゃいます。そのお方様はキサさんです。キサさん YouTube へのコメントありがとうございます。ですから、はい、キサさんもいつも YouTube にご投稿くださいます。そのご投稿、はい、お一言コーナー正解だったか不正解だったか、それをいつも教えてくださるのですよね。それなので、はい、どうだったかはその目で、皆様のその目でご確認になってくださいねというところを言わせていただきます。そして、そうなんですよ、キサさんからはお気持ちを、実はキサさん寂しいって言っちゃっておられますから、一体何が寂しいのか、はい、それを僕はその目でご覧になっていただきたい。そして昨日の放送もご覧になっていただきたいというところを言わせていただくのではございました。といったところで、改めまして 久さん、本当に本当にいつもいつもご投稿ありがとうございます、という久さんへの感謝でございました。さらにはいただいております。そのお方様は小春の漫画映画館さんです。小春の漫画映画館さん、 YouTube へのコメントありがとうございます。でしたらもうもういっぱいいっぱいコメントくださいました。そして僕は改めてそれをお返しさせていただきます。僕は、はい、小春の漫画映画館さんこそ想像を絶する方だと思っておりますからね。そうなのでございますよ。何せ、はい、その、ストーリーを書かれるストーリーが、もうストーリーを書かれてストーリーっていう言い方がおかしいですよね。はい、その小春の漫画映画館さんが作られる作品のストーリーがとにかく秀逸ですから、 YouTube でご覧になってみてください。とにかく秀逸です。そしてそれを表す絵がまた最高に活かしてます。めちゃめちゃ活かしてます。なんかちょっとアメリカンも入ったような劇画風のようなタッチのような、その素晴らしいイラスト、それがなんとアニメーションすらします。そんな対策、はい、もう作られていらっしゃるのですから、僕が逆に言わせていただきますよ。というところで、どうしたことをやり取りさせていただいたかは、小春の漫画映画館さんのコメント欄をご覧になってください。コメント欄をじゃなかったですよね。コメントをご覧になってみてください。というところでございまして、改めまして、小春の漫画映画館さん、YouTube へのコメントありがとうございます。というところでございまして、やっぱり感謝があふれるのでございました。そしてまだいらっしゃいます。そのお方様は大輔さんです。大輔さん、いっぱいいっぱいご宣伝をいつもありがとうございますですから。というところでございまして、大輔さんはダイエット日記とともに、そしてご宣伝もくださってます。しかしながら今回ちょっと、え？それ食べるんですか？っていうところ思いましたよ。ダイエットなのにそれ、というところでございまして、果たしてそれがいいのか悪いのか、はい、僕は気になるばかりでございます。でも僕の中ではそんなにカロリーって高そうじゃないなって思うんですが、それは僕の気のせいです。だって一個一個が小さいですもんね。しかも2つだけ、はい、なのでそんなにカロリーいかないんじゃないのっていうところを思ってます。ですから何を食べられるかはやっぱり、はい、大輔さんのご投稿をご覧になってみてくださいね、というところを言わせていただくのでございました。といったところでございまして、改めまして大輔さん、ご宣伝本当にいつもいつもありがとうございます、といったところで、はい、大輔さんへの感謝がまたもあふれるのでございました。以上以上でございまして、改めまして各種 SNS へのご投稿様、誠に誠にありがとうございました、というところでございまして、皆様本当にいつもいつもありがとうございます。それではいよいよ行きましょうか。はい、もうもう本当にハリリュンさん、めちゃめちゃご無沙汰してますからでございますよ。はい、どういったことになるか、果たしてリシー久しぶりだけどやっぱり相変わらずカミカミだねとかとか、そういうことがあるのか。はい、じゃあじゃあ読ませていただきたいと思います。お読みします。じゃじゃん、ペンネーム、ハリリンさんよりいただけました。ハリリンさん、どれぐらいお久しぶりですか、といったところで早速読ませていただきます。じゃじゃん、リス君こんにちは、お久しぶりです。あ、ハリリンさんこんにちは、お久しぶりでございます。お元気そうな出だしでなんかちょっと安心はしました。でもでもその内容に、はい、僕は興味津々でございます。 それでは読ませていただきます。じゃじゃん。名もなきくまさんにもお伝えしましたが、3日後11月21日に第1子が誕生します。11月20日に入院して11月21日が帝王切開予定です。入院も手術も初めてなので、赤ちゃんが楽しみな気持ちと恐怖とで入り混じっています。赤ちゃんが大きいので腹囲も100センチを超え、歩くのも大変になりました。でもそれもあと3日です。入院手術を受ける前にリス君に応援の言葉をもらいたいなって思って久々にお便り書いてみました。というところ、いただけ、あ、いえいえ、まだありましたよ。はい、そして、はい、すっかり人気者になってお便りもたくさんな中お忙しいとは思いますが、何卒よろしくお願いいたします。この内容でいただけませか。いやいやいやいやいやいや、はいはいはいはいはいはいでございます。もうもうハリルンさん、ついにでございますか、ついに。ではでは、あの、その内容振り返らせてはいただきますね。はい、振り返ります。まずはまずは、名もなきくまさんにもお伝えしましたが、3日後11月21日に第一子が誕生します、というところでございまして、本当に本当におめでとうございますですから、というところを言わせていただきたいのではございます。はい、言わせていただきたいのでは。そうですね。そしてそして、そのお気持ちになりますかね。あ、まずはそのスケジュールになります。それが11月20日に入院して11月21日が帝王切開予定です。入院も手術も初めてなので、赤ちゃんが楽しみな気持ちと恐怖とで入り混じっています、というところでございまして、僕は正直言いますよ。はい、僕だったらとても耐えられませんよ。怖くて怖くて、というところを言わせていただきます。めちゃめちゃ怖いですよね。だって入院も手術も初めて、それはもう当たり前ですよ。どうしたって怖いですよ。だって僕もあれですもん、今その想像をしただけで今背筋がゾクゾクゾクゾクゾクゾクってめちゃめちゃしてます。僕想像だけでもうもう怖くなっちゃえる、それほど手術とか血とかそういうことが大の大の苦手なのでございました。ですから今今ゾクゾク中です。このお話を読みながら、そして僕は感想を言いながら、今も背筋がゾクゾクしてます。それぐらい苦手中の苦手ですから。でもそうなんですよね、ハリルンさんは看護師さんをされていらっしゃいますので、ですから肝は座っていらっしゃる方だというところは思うのでございますよ。はい、ですから初めてっていうところは意外でしたけれども、でもそれでもその現場に慣れていらっしゃるというところがございますので、その部分ではちょっとはまあ安心感はありますよね。でもやっぱり怖いというところ、それはもう当然だと思います。僕なんかはもう逃げ出したいと思いますよ。思わず、いやいや、ちょっと待って待って、ちょっと待って、先生ちょっと待ってって言い出すかもしれません。はい、でも麻酔によって意識も失われるのでございますか、それとも意識は残るのでございます、どっちですか、それお伺いしたいなって思っちゃいました。もしも意識があるまま、はい、着がれるとしたら、もう、もう恐ろしくて耐えられませんよね。もうそれ、思いますよ。僕、意識ありながら着られるとしたら。どうか先生、意識をなくしてください。というところを言わせていただきたいです。ぜひともぜひとも意識を失って。じゃないと、本当にあれですよ。もう無理がある。はい、それ無理があるっていうところを言わせていただきたいのでございます。あ、でもそうか、意識失っちゃダメなんだ多分ですよね。だってきっとそうなんですよ、 その、赤ちゃんに、はい、何かしらの栄養とかエネルギーとかそういうのをずっと流し続けることをきっとしなくちゃいけないような感じがするので、きっと意識失っちゃいけないんでしょうね。ダメなんでしょうね。そんなところ思いました。どうなんですか。はい、というところでございまして、そして帝王切開ということはよほど、はい、そうなんです。普通に、それともどうなんだろう、どうなんですか。はい、帝王切開というとちょっと僕のイメージではトラブルがあると帝王切開になるっていう風に僕のイメージではあります。でも今回、あ、そうかそうか、じゃあちょっと先に読ませていただきますね。はい、赤ちゃんが大きいので腹囲も100センチを超え歩くのも大変になりました。でもそれもあと3日ですというところでございますので、そうなんですよ、100センチを超えというところでございますから、大きいから帝王切開になるんですというところ気になりました。はい、それがご理由かもしれないなというところで、はい、100センチも超えというところでございますから、大きいから帝王切開、その可能性があるんじゃないかというところを改めて睨ませていただきましたよといったところでございますから、はい、まあ逆に言えばそうですよね。どっちがいいんですかね、普通に出産されるのとそれとも帝王切開と、どちらの方が普通的にはまだいいんですかというところ、僕はすっごい悩ましいです。どっちも僕は恐怖でいっぱいでしかございませんから、はい、ご経験者の方様、はい、一体どっちがいいんだろうというところを教えていただけると嬉しいばかりではございました。そしてぜひとも励ましのお言葉いただけると嬉しいなとは思いましたといったところでございまして、はい、そしてそしてでございますよ、そしてそして、はい、入院手術を受ける前にリス君に応援の言葉をもらいたいなって思って久々にお便り書いてみました。すっかり人気者になってお便りもたくさんな中お忙しいとは思いますが何卒よろしくお願いいたしますとおっしゃいますが、全然人気者にはなってませんからというところを若干ながら言わせていただきたいとは思いますよ。はい、もっともっと、はい、僕は人気者にならなくちゃいけないというところを思ってますので、ぜひとも周囲の方々に、はい、引きこもり室っていう放送あるよっていうところ言ってみてくださいねというところをお願いしたいのではございました。そして本日は、はい、ハリュリュンさんに捧げるお言葉、それを一言劇場で言わせていただきますからねというところでございまして、僕からの言葉は、はい、ハリュリュンさんへのそのメッセージというところを改めて言わせていただきます。本日はクイズ形式じゃなくてごめんなさいというところでございまして、改めてその一言劇場をご覧になってみてくださいねというところでございまして、僕はもっともっと何か励ましの言葉それをかけたいところでございますが、うっかり一言劇場の一言を言っちゃう可能性もございます。ですので気をつけつつ喋っているので、なんだかちょっとたどたどしいそんな喋り方になっちゃっているのではございました。そうなんですよ、うっかり言いそうになるんですよ、はい、その言葉ですから、はい、すっごい気をつけて今喋ってます。めちゃめちゃ気をつけてというところでございまして、とにかく怖いというところ、はい、怖いというところがございますので、皆様の励ましのお便り続々にお待ちしちゃいますからね、はい、ぜひともぜひともよろしくお願いいたしましたといったところでございまして、僕はじゃあそのお言葉通りもっと人気者にならなきゃいけないなっていうところも思いましたからねといったところでございまして、ハリリュンさんからいただけましたお便りでございました。改めましてハリリュンさん、めちゃめちゃお久しぶりなお便り、そして近況報告ありがとうございますといったところで、みんなで ハリリンさんを応援しましょうよ。はい、というところ、みんながついてますからね。はい、みんながついてますよというところを改めて言わせていただきます。といったところでございまして、ハリリンさんのお便りでございました。ではでは、その他にもいただけております。そのお方様は、じゃじゃん、ペンネーム、コツメちゃんさんよりいただきました。コツメちゃんさん、お便りまたまたありがとうございますですから、といったところでございまして、コツメちゃんさんは、じゃあじゃあ、はい、僕にちゃんと教えてくださる体温の秘密、それを語ってくださいますと思いますので、読ませていただきます。お読みします。じゃじゃん、リス君、皆さんこんにちは。はあ、コツメちゃんさんこんにちは。本当にありがとうございます。お便りめちゃめちゃ嬉しいです。僕、お便りいただけることによってめちゃめちゃ頑張れることができます、といったところでございまして、それでは読ませていただきます。昨日、リス君から皆さんの平均体温が知りたいというお話が出ましたが、私はリス君とは真逆の低い方で、だいたい35度台後半が平熱です。なので 36.8 度あたりから悟寒が始まり、37度になってしまうとフラフラになります。当然、手先や鼻の頭は冷たく、冬は鼻の奥がキーンとします。なので平均がそれくらい高いリス君がすごいなぁと思いますが、やはり38度になってしまうとちょっと心配ではありますので、ご自愛いただければなと思います、という内容でいただけませたー。 あやっぱりそういうところあるのでございますか。じゃあじゃあでございますよ。ちょっと振り返らせていただきますよ。まずは昨日、リス君から皆さんの平均体温が知りたいというお話が出ましたが、私はリス君とは真逆の低い方で、だいたい35度台後半が平熱です、というところでございまして、35度台後半ですか。本当だ、僕と全然違う、というところありますよね。35度台、そして僕は36度台後半というところでございますから、この差って一体なんで、何がどうなるんです。はい、一体何がどうなる。もしかして血圧とも関係があるんですか。もしかして血圧と、そして高い方だとこういう危険があるよ、低いとこういう危険があるよ、というところ教えていただけませんか、というところを熱く語らせていただきたいのだと思います。あ、ちょうどよかった、パディリンさん看護師さんですから、はい、そうですよ、低いのと高いの、はい、それぞれこういった特徴があるよ、というところ教えてくださいませんか、というところを、はい、お忙しい中なのに、はい、もう不安でいっぱいなのに、はい、僕はそういうことをお伺いしちゃいます。まあまあ気になさらないでくださいね。はい、気になさらないで、というところでございますので、はい、ですのでですので、じゃあじゃあ本当に35度台って言ったら、僕としてはなんか低すぎて大丈夫かな。あ、でもなんだかコツメちゃんさんのイメージには合ってる、というところでございますよ。なぜならば僕はそうなんです、コツメちゃんさんが描かれるイラスト、こちらを拝見すると、なんだか妖艶な、そして不思議な、はい、世界のイラストを描かれていらっしゃるっていうイメージがあります。そういった方って暑さが、なんか体温が暑いっていうよりはちょっと体温が低い感じがいたしません？僕の言っている意味わかります？なんとなくのイメージですよ。はい、低い感じがする、はい、怪しい感じの雰囲気を出される方は、はい、体温が低いようなイメージがある、というところ、こちらどうですか、というところをなんとなく言いたいのでございますよ。 僕としてはそんなイメージがあるというところでございまして、ですからイメージ的にはぴったんこです。はい、ぴったんこ。不思議ですね。なんでそういう風にイメージってなんか作られるのかというところがあります。ですから、はい、そうしたことが平熱というところでございまして、そしてでございます。なので 36.8 度あたりから悪寒が始まり、37度になってしまうとフラフラになります。当然手先や鼻の頭は冷たく、冬は鼻の奥がキーンとします。なので平均がそれくらい高いリスクがすごいなと思いますが、やはり38度になってしまうとちょっと心配ではありますので、ご自愛いただければなと思います。というところ、いただけましたでございますよ。はい、もうやっぱり36.8 度と言ったら僕の平熱じゃございませんか。そうなりますと、そこになってしまうとコツメちゃんさんはもう、はい、悪寒が始まるというところでございますよ。本当に全然違いますね。はい、明らかに違うことによって僕はなんか不思議な感じがしました。ですので、はい、そうなんですよ。そんなに違うものなんだなっていうのを改めて思い、そして37度になっちゃえば、はい、僕37度も、もともとが高いので、はい、37度も普通に時々なるんですよ。ですから、僕の中で37度っていうのは、イメージ的には風のイメージでしたが、でも、僕が時々37度になるので、あれあれ？一体どうなってるの？っていうような不思議な感覚になります。はい。37度は風のイメージ。それ、その通りだなっていうのを改めてお話をお伺いして、はい。固まりました。はい。あ、やっぱりそのイメージは合ってるんだ。っていうところが。はい。ですよね。やっぱりおかんが始まり、37度台になると、はい、そしてフラフラになるというところでございます。はい、じゃあもう僕それで38度フラフラになってもおかしくないですよね。はい、なのになんで大丈夫だったんですか。そして改めて申し上げますと、はい、元に戻りました。はい、36度8分に戻りましたというところを言わせていただきます。翌日には、全く戻ってましたので、はい、全然大丈夫でした。何だったんだろう38度ってというところを思った次第でございます。ですからご心配くださって本当にありがとうございます。ご心配いただけることがめちゃめちゃ嬉しいですといったところでございますので、僕はご心配いただけちゃいましたといったところで、そして僕は改めて元に戻りました。ご報告をさせていただきます。はい、本当に嬉しいです。ありがとうございますね。お気遣い、お心遣いくださいましてというところでございまして、もうはい、コツメちゃんさんからいただけました、はい、詳細でございました。改めましてコツメちゃんさん、詳細教えてくださりありがとうございますというところを言わせていただきたいのではございました。もう本当にそうですよ。特にもうその風の時期、完全に風の時期になってますから、はい、コツメちゃんさんも体調気をつけてくださいね。そして以前にお伺いしたそうでございますよ。ラジオ放送中の、ラジオ放送というかスペース放送中の、はい、そうしたお姿とか、そうした寒い中、はい、放送を収録されるというか放送をされることに心配は募ります。むしろ僕以上に気をつけてくださいというところをお願いしちゃいたいのでございました。はい、といったところでございまして、コツメちゃんさんからいただけました、とても僕気持ちの温かくなる、本当にお心遣いあるお便りをいただいちゃいました。ありがとうございますといったところで、それではお次の方様行かせていただきます。じゃじゃん、ペンネーム大輔さんよりいただけました。大輔さん お便りやっぱりありがとうねというところでございまして、大輔さんはプロフィール通りお便りをくださいます。誠に誠にいつもありがとうございますといったところで、ではではその内容読ませていただきます。じゃじゃん、リス君、どんぐりスナーの皆様、そしてダイエット中の皆様、おはようございます、こんにちは、こんばんは。はあ、もう大輔さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。今日も、はい、今日はダイエット中の皆様へも向けてくださいまして、じゃあダイエット中の皆様も、はい、必見の内容だと思います。どういったことをいただけたのか、はい、楽しみに読ませていただきたいと思います。お読みします。じゃじゃん、今日はテーマとは違う話なんやけど、ヘリヘリ隊隊員としての報告をさせていただきます。 BMI は X でも報告させてもろてるから、変化は分かってもらえてるかな。今回私的にびっくりすることに気がついたんよ。前に伝えたかは覚えとらんのやけど、私体重計2つ使ってて、1つがある程度のことがわかるんで、もう1つのがタニタのんでいろいろわかるんよ。毎日ノートにただ数字として書いてたんやけど、今何気に見たら、なんと体内年齢が下がってました。びっくり。ダイエットするって公言した時が実年齢プラス6歳、やばやったのが実年齢プラス2歳まで下がってました。わーい。それでも実年齢よりは2歳年上の体やんねんけどね、へへ。スタートから86日間で体が6歳若返ったのは、私的にはびっくりなことやったから報告させてもらいました、へこ。それではリス君、どんぐりスナーの皆様、ダイエット中の皆様、今日も元気に良き一日をお過ごしあれ。またねー、すーというところ、いただけませたといったところでございまして、いただけました。はい、もう、はい、もうめちゃめちゃ大丈夫ですね。はい、というところを感じるばかりでございます。まずはちょっと、はい、振り返らせてはいただきます。今日はテーマとは違う話なんやけど、ヘリヘリ隊隊員としての報告をさせていただきますというところで、しっかりといただきました。それがダイエットのご報告というところでございまして、どういったことかは読ませていただきます。はい、 BMI は X でも報告させてもろてるから、変化は分かってもらえてるかな。今回私的にびっくりすることに気がついたんよ。前に伝えたかは覚えとらんのやけど、私体重計2つ使ってて、1つがある程度のことがわかるので、もう1つのがタニタのんでいろいろわかるんよというところでございまして、もう1つがいろいろわかる体重計というところを知れました。まさかの2つ使い。というか、なんで1つじゃダメなんです？ 2 回お調べになるんです。それちょっと不思議に思いました。数値が変わってくるんですとなると、どっちを信じたらいいかわからなくなっちゃいません？僕のはタニホニャンさんのそれ一択でいいような気がしちゃいますけれどもね、というところを言わせていただきたいとは思いました。どうなんですか？はい、2つ使うご理由、それを教えていただけると嬉しいなとは思いますといったところでございまして、2つ使っていらっしゃるというところが知れました。そしてそれによって、毎日ノートにただ数字として書いてたんやけど、今何気に見たら、なんと体内年齢が下がってました。びっくりというところでございまして、めちゃめちゃおめでたいことですよというところを熱く言わせていただきたいのでございます。体内年齢下がっているというところは、確実に成功しているというところでございますからね。 ですよね。はい、もう順調中の順調。はい、何せその体内年齢、はい、どうかとなっていますと、ダイエットするって公言した時が実年齢プラス6歳、やばやったのが実年齢プラス2歳まで下がってました。わーい。それでも実年齢よりは2歳年上の体やねんけどね。へへって、はい、可愛くいただけました。へへってというところでございますから、僕としては本当に本当にそうです。もうプラス2歳ならむしろそれぐらいでちょうどいいんじゃないですかっていうぐらいを言わせていただきたいと思いました。はい、それぐらいでもというところで、あーでもそうか、でもプラス2歳って意外とやっぱり嫌ですかね。そうですかね、ですよね。はい、どうせならちょっと若いぐらいの方がちょうどいい感じしますもんね。でもちょっと若いぐらいっていうのってすっごいなんか難しそうな気がしません？僕もじゃあ正直言いますよ。はい、実年齢よりプラスですというところ言わせていただきますよ。はい、実年齢よりプラス、まあはい、そういうところありますよね。はい、そういうところ、これは僕はもっと頑張らないといけないというところ、非常に非常に思っておりますから。というところでございまして、僕のダイエットは引き続き、はい、もうさせていただきますといったところでございまして、大輔さんに追いつくように頑張ります、なんとか頑張りますといったところでございますから、はい、大輔さんの順調さが僕は嬉しいです。はい、めちゃめちゃ嬉しいです。はい、それによって僕の励みになりますもんね。そしてもう一方、ここには今登場されていない方も、はい、ダイエットというか、夜食を食べないっていうことに関してはちゃんと守ってくれてるんだろうなというところは信じております。ただ明らかなダイエットっていう感じじゃないんですよね。はい、そこはもう一歩踏み込んでダイエットしてほしいなというところを僕は思ってはおりますけれども、それは思ってますけれども、まずは夜食禁止からやっていただきたいというところで、まあまあそれを頑張ってくださるのでしたならば、それだけでもまあ以前よりは良かったっていうふうには思います。はい、といったところでございますので、まだまだダイエット僕頑張りますね。はい、大輔さんを目指しますよというところ言わせていただきます。そしてそしてでございますよ。はい、そしてスタートから86日間で体が6歳若返ったのは、私的にはびっくりなことやったから報告させてもらいましたというところでございまして、はい、もうご立派でございますよ。十分ご報告にあたる内容だと思いました。とってもとっても羨ましいです。そしてとってもとっても素敵です。はい、有言実行というところでございまして、しっかりと、はい、ダイエット宣言をこの引きこもりすアワーでしてくださって、そして確実な結果として出てるということが僕は何より嬉しいですからね。そして僕は燃えてますよ。僕も頑張ろうって改めて、はい、決意が固まるのでございますというところでございまして、はい、大輔さんの大成功なご報告でございました。はい、どうでございますか、皆様の中でもダイエットされたいっていう方いらっしゃいます？その場合、大輔さんの食べられているお食事、これ、本当にこういうものを食べていらっしゃるから痩せられるんだなっていうのが最近のご投稿では分かっちゃいます。ですからぜひぜひご投稿をご覧になってみてください。はい、すっごい動画も丁寧に作られていらっしゃって、とってもとっても素敵なご投稿されていらっしゃいますから、これ本当におすすめさせていただきますよというところを言わせていただきたいのではございます。はい、といったところでございまして、そしてそしてでございます。それではリス君、どんぐりスナーの皆様、ダイエット中の皆様、今日も元気に良き一日をお過ごしあれ。またねー。 というところでいただけませたはい、とってもとっても皆様の良き一日を願ってくださりありがとうございます。今日も素敵なお便りでございましたといったところで、改めまして大輔さん、お便りありがとうございますと言わせていただきまして、大輔さんからいただけましたお便りでございましたというところで以上でございます。はい、それではお次のコーナーに行きましょうか。行かせていただきます。僕の昨日の夕飯は、えのきと、えのきとめんつゆと卵を混ぜ混ぜしてアイラッポニャに入れてぐちぐちしてレンジでチンしたものを一晩寝かせたものでございます。それというのもこちら、はい、これです。これ何リス、なんか気持ち悪いって、そういうこと言わないの、そういうこと言わないの、気持ち悪いとか気持ち悪いとかは言わないの。はい、これは、はい、袋に入れて、そしてえのきと卵4つ、そしてめんつゆ、それらを入れてぐにゅぐにゅぐにゅぐにゅぐにゅぐにゅぐにゅに混ぜ混ぜ混ぜ混ぜして、そしてレンジにチンしたえのき卵焼きです。えのき卵焼き、でもあちあちだったので僕そのままでは食べられないので、もう本当に冷蔵庫に入れました。冷蔵庫に入れて一晩寝かしました。それによって食べたところ、はい、どうだったかと言いますと、正直言いまして味が美味しいとは言えないというところ、出来上がりましたから、美味しいとは言えないものが出来上がっちゃいました。そしてこのアイラッポニャちょっと破れましたというところ、はい、ちょっと破れてましたというところを言わせていただきたいとは思います。どの工程で破れたのかは分かりませんが、ちょっと破れていたというところがショックだったのではございます。まあ、はい、ボリューム的には満足、でも味がとにかくなんかはい、ちょっと苦味がある、うっすら苦味がある、そんな感じがいたしましたね。はい、ですので味わい的には大失敗、言ってみればじゃあこれ大失敗であること言わせていただきますからというところを僕は思いました。はい、強く強く、はい、これは大失敗だ、何が足りなかったんだろうというところ思いましたね。はい、というところでございますから、僕は、はい、大輔さんのレシピを真似るというところをしたいんですが、はい、なかなか材料も揃ってないので、はい、僕は僕なりにまた調合したもので、はい、アイラッポニャを使ったもので、はい、やってみたいとは思いました。はい、やってみたいと。ただやっぱり手間がかかりますね、手間暇というところでございますので、さらに僕は新調味料も手に入れております。その新調味料はなんでどうして手に入れたのかは別の放送で公開させていただきますからね。ぜひともそれをお待ちくださいというところでございまして、はい、別の放送で、はい、引き続きその話題に触れていきたいというところを言わせていただきました。といったところで、美味しくなかったご報告になっちゃってごめんなさいといったところをお伝えいたします。ではでは、ラストいきましょうか。そうですよそうですよ、もう僕の一言じゃないですか。そうですね、もうだから説明する必要がないんですとなりますので、じゃあ行かせていただきたいと思います。それでは、すみません、ちょっと咳込みそうになりまして、咳込みそうに、はい、じゃあじゃあでございますよ。はい、僕からハリリュンさんへのお届けするお一言、それを言わせていただきたいと思います。皆様よろしいでございましょうか。いきますよ、それではいきます。 僕よりの一言。どうぞ。安産願ってます。
ジャムポロリ。
バイバーイ。